2019年7月28日です。
お読みください。聖書をお読みいたします。
それでは聖書をお読みいたします。はじめに旧約聖書から、創世記11章1節から9節、聖書の前の13ページです。創世記11章1節から9節お読みいたします。世界中は同じ言葉を使って同じように話していた。東の方から移動してきた人々はシンアルの地に平和を見つけ、そこに住み着いた。彼らはレンガを作り、それをよく焼こうと話し合った。石の代わりにレンガを、漆喰の代わりにアスファルトを用いた。彼らはさあ天まで届く塔のある町を建て有名になろう、そして全地に散らされることのないようにしようと言った。主は下ってきて人の子らが建てた塔のあるこの町を見て言われた。彼らは一つの民で皆一つの言葉を話しているからこのようなことをし始めたのだ。これでは彼らが何を企てても妨げることができない。我々は下っていって直ちに彼らの言葉を混乱させ、互いの言葉が聞き分けられるようにしてしまおう。主は彼らをそこから全地に散らされたので、彼らはこの町の建設をやめた。こういうわけでこの町の名はバベルと呼ばれた。主がそこで全地の言葉を混乱バラルさせ、また主がそこから彼らを全地に散らされたからである。続きまして新約聖書使徒言行録2章1節から13節までです。聖書の後ろ側の真ん中より後ろの214ページです。聖書の後半214ページ、使徒言行録2章1節から13節、お読みします。五旬祭の日が来て一同が一つになって集まっていると、突然激しい風が吹いてくるような音が天から聞こえ、彼らが座っていた家中に響いた。そして炎のような舌が分かれ分かれに現れ、一人一人の上にとどまった。すると一同は精霊に満たされ、霊が語らせるままに他の国々の言葉で話し出した。さてエルサレムには天下のあらゆる国から帰ってきた信心深いユダヤ人が住んでいたが、この物音に大勢の人が集まってきた。そして誰も彼も自分の故郷の言葉で人たちが話をしているのを聞いてあっけに取られてしまった。人々は驚き怪しんでいった。話をしているこの人たちは皆ガリラヤの人ではないと。どうして私たちはメイメイが生まれた故郷の言葉を聞くのだろうか。私たちの中にはパルティア、メディア、エラムからの ものがおり、またメソポタミア、ユダヤ、カパドキア、ポントス、アジア、フィリニア、パンフィリア、 エジプト、キレネに接するリビア地方などに住む人々もいる。またローマから来て滞在中の者、ユダヤ人もいれば、ユダヤ教への改宗者もおり、クレタ、アラビアから来た者もいるのに、彼らが私たちの言葉で神の偉大な技を語っているのを聞こうとは、人々は皆驚き、戸惑い、一体これはどういうことなのか、と互いに言った。しかし、あの人たちは新しい葡萄酒に酔っているのだ、と言ってあざける者もいた。アーメン。それでは、神様の前に心を静めて、お祈りを捧げましょう。それぞれ皆さん、どうぞ祈りを捧げてください。それでは祈ります。主イエスキリストの父なる神様、あなたに守られて7月第4の主日を迎えました。新たな主日をいただきありがとうございます。今朝は、この朝は、子どもも大人も共にあなたの御前に招かれて、合同礼拝としてあなたの御言葉を聞き、あなたに祈り、そしてあなたを賛美して礼拝を捧げることができますことを心から感謝し、皆を崇めます。この一週間は季節の移り変わる不順な日々でしたけれども、あなたは私たちに必要なものを与え、養い、守り、導いてくださいました。また困難を覚えるときには、私たち一人一人と共にあって支えてくださったことを覚え、感謝いたします。あなたの大きな愛と恵みをいただいているにもかかわらず、私たちはあなたへの感謝を忘れ、自分のことのみ思い、友達に対して、隣人に対して不親切で愛の乏しかったことを言い表し、懺悔いたします。どうかイエス・キリストの十字架の贖いのゆえに、これらの罪をお許しください。この週もキリスト者として生きる命の御言葉をどうぞお与えください。先日は大変悲しいことが起こりました。京都のアニメーション作成の若い方々の命が多数奪われました。神様、あなたの御国にその者たちの安らかな永遠の命を与えてあげてください。遺族の方々、そして彼らに関わりのあった方々に慰めが与えられますように、このような悲しいことが起こらないように、あなたの愛をこの国に満たしてください。次の主日は世界の教会を覚える日とされています。最近は自分の国を第一にと主張する国が目立ちますが、そのような主張とは相違して、世界の教会を覚える日は、身近な教会だけでなく、広く世界の教会の歩みを知り、信仰のつながりを覚え、自らの教会の歩みを顧みる日なのです。神様、私たちの教会が担っている信仰の礎が守られ、継続されているかを、この日覚えて、一人一人が顧みることができますように お恵みください。また教会の歩みを振り返るとき、教会の伝統が自分を第一とする自己義人とならないように、信仰の歴史に真摯に向き合わせてください。私たちの信仰生活が主の御心にかない、毎日主に感謝して生きることができますように。ただいまからあなたの御言葉を聞きます。語る牧師に御霊を注いでください。霊の導きによって力強くあなたの御業を明かしすることができますように。そして私たちの心の内にもあなたの光を照らしてください。自分の思いを少なくして、あなたの御言葉を心の内に満たして、新しい一週の日々に希望を持って抱いて出ていくことができますように。年を重ねて弱さを覚えているものを慰め励ましてください。病やさまざまな重荷を負っている、苦しんでいる方々の上にあなたの恩やしと慰め励ましが与えられますように。この礼拝に招かれながらも、仕事のため、また家族を支えるために礼拝を共に捧げることができない方々に、あなたの御霊が豊かに注がれますように。世界中で持たれている主の日の礼拝の上にあなたの御栄が表されますように。主イエスキリストの御名を通して祈ります。アーメン。
一度お立ちいただきまして、賛美歌の520番を歌いましょう。 座りください。今日の礼拝は子どもと大人の合同礼拝ですが、今日の午後から行う日曜学校の夏の集いの開会礼拝にもなっています。ですので、このお話の中に出てくる内容がクイズやゲームのヒントにもなりますから、皆さんよく聞いておいていただいて、ね、大人の方もよく聞いていただいて、ゲームに参加していただければと思います。このバベルの塔のお話、ね、聞いたことのある人も多いんじゃないかと思います、ね、バベルの塔というと聖書を読んだことのない人ももしかしたら聞いたことがあるかもしれない。古い伝承のお話、今から4000年とかあるいは5000年ぐらい昔からあったお話が元になっていると言われています。バベルの塔という高くそびえ立つ大きな塔を作ろうと考えた人たちと神様のお話です。人々は知恵を持ってました。そしてその知恵を使って技術を使いました。聖書にはこう書かれています。石の代わりにレンガを、漆喰の代わりにアスファルトを用いた。どういう意味でしょう、ね、昔からレンガとかアスファルトがあったのかってね、驚く人もいるかもしれませんが、石を作ってそれまでは家を建てていたんですね。でも石っていうのはものすごく重たい、ちっちゃくてもすごく重たいね。だから大きいものをどんどん上に積み重ねていくと建物がどんどん重くなってきてすぐ壊れてしまう。だからレンガを使う。レンガというのはもうちょっと軽い、しかも強い、火に燃やしても燃えない、もう何でもいいことばっかり、しかも同じ形でたくさんのものが作れる。だから今まで家を作っていたところからレンガを作って家を作ると高く上に建てることができました。今度漆喰、ね、漆喰っていうのはあんまり見たことないかもしれない。この業界には漆喰はないけれども、昔の古い日本のお家とかには使われている、ね、蔵とかね、川越とかに行ったらたくさん漆喰見れます。その漆喰は木とかの上にね、こう藁とかを敷いて上にこう塗るんだけれども、くっつき方がね弱いんです。すぐひびが入っちゃう。ちょっと地震があってあったらバリバリって割れたりする、ね、接着力が弱かった。それをアスファルトっていうものに変えました。アスファルトっていうのは自然に湧き出すアスファルトもあるんですよ。あの石油の元になるものがドロドロって出てきて、それを塗る、ね、それが固まるとすごく強くなる。漆喰よりも強いボンドになるんです。だから石ではなくて軽いレンガを作って、そしてアスファルトを塗ると、ね、アスファルトを塗るとね、これゲームに出てくるかもしれませんね。そしたら高く塔が作れるっていうことになりました。でそれをこう神様がね、見ていたわけです。で神様としては、その作ろうと思う気持ちは、悪くはないと思ってたんだと思います。でもその作る目的がね、あまりよろしくなかった。なんて書いてますか。さあ天まで届く塔のある町を建て有名になろうって書いてます。そして全地に散らされることのないようにしよう。どういう意味です。天に届くというのはね、電波が悪いなとか、あれちょっと電波が悪いから電波を強くするための電波塔を浅草に建てましょうとかね、そういう話じゃない。役に立つ塔を建てましょうということではなくて、有名になるために、天に近くなるために建てました。つまりおごり高ぶった思い、 自分勝手な思い、神様になろうとする思い、それが人間の心の中にある。難しい言葉で言うと傲慢な思いを持っていたということです。彼らは有名になろうと思っていました。それは、人間が有名になる分にはいいんです。頑張ってどんどん皆さん有名になってください。ピアノとかいろんなことで、ね、でも神様を押しのけて自分が一番になって、自分が神様のように有名になることは神様はお喜びにならなかった。そのことを言っています。私たちは神様を賛美する人間であって、人間から賛美される人間ではないんですね。そのことを神様は残念に思った。それがバベルの塔が滅んでいく、ね、建設が止められるきっかけになりました。塔を建てるということ自体は悪くなかったけれども、それを作ろうとする目的が良くなかった。それなので神様は待った、その建造を待ったって言ったんです、ね、やめなさい。人間が神様を超えようと考えたとき、その間違いを止められました。どうやって止めたか、人間の体をこう動かなくしたのか、そうじゃないんです。言葉を混乱させました。ヘブル語でね、バーラルっていう言葉です。バラルって書いてますね。バーラルというのは混乱という意味、ね、人間同士言葉を使いますね。今日何した、今日どこ行く、今日何ゲームするとか、今日宿題持ってきたとか、あ忘れたとかって、全部同じ言葉だから分かるんですよね。でもそれが分からない言葉で話したら分からない。どういうことか、言葉が一緒だということは心が通じるということです。相手が何をしようとしているのか、何を考え、何を望んでいるのか、お互いにそれが分かるっていうことです。で、バベルの塔を建てた人間たちは心を通じ合わないようにした。それは間違った目的でそれを建てようとしたからですというんですね。これがバベルの塔のお話です、ね、バベルの塔の、基本的なお話。もしかしたらこれでゲームやクイズにはしっかり答えられるかもしれない。でもね、もうちょっと頑張って、もうちょっとその深いところに話をしたいんです。この話は何を求めているんですか、私たちに。人間が神様になろうとすることはいけないですよというメッセージですか。それはそうだと思います。それもあると思います。もちろんそれは正解、クイズにそう書いても正解だとは思います。先生はそう思います。でもね、もう一つあるんです。人間が罪を犯したというだけではなくて、神様の祝福として散らされるっていうことなんです。わかりますか？人間は罪を犯したんだけれども、それによって言葉が通じなくなってしまった。そして散らされることがなんで祝福なのと思うかもしれません。6節を見るとね、そのことがわかります。彼らは一つの民で、皆一つの言葉を話しているからこのようなことをし始めたのだ。つまりこの時人間は一つであること、同じであること、お互いの違いを認めないことが良いものとされていた。お互いが全く一緒に、人間が同じ考えであるということによって間違いを犯したということだからです。でも私たちどうなんですか？隣の座ってる男の子、女の子いて、同じ考えの人なんていません。いないんですよ。生活の仕方も違う、 好きな食べ物も違う。ある人は唐揚げが好きだ、ある人は鶏皮が好きだ、いろいろなものがある。でもそれを、いや君も鶏皮を好きになれって言ってもそんなわけにいかない。いや私は脂っこいものあんまり好きじゃないから私はそばがいいわ。でもそれは認めない、だってこの国はみんな鶏皮が好きになる国だからって言われたらどうします？そんな認められない国には住みたくない。でも一致するっていうことを間違えたらそうなっちゃうんですよ。一種のね、難しい言葉で全体主義、ファシズムっていうのはそういうことなんです。神様が本当に求めるものではなかったもののために一致をするということ、それは間違っているんだ。一致をするっていうことは非常にね、どっちでもいいことなんです。一致をしてもいいし一致をしなくてもいい、ニュートラルなというかな、中間的な。運動会でみんなで一生懸命頑張ってクラス対抗で戦う、頑張ろうっていう時のために一致する、それはいいと思います。一生懸命頑張って勝てばいい、一生懸命頑張って玉入れでも何でも頑張ればいい、それでいいと思う。だけど一生懸命頑張って人を殺しましょうとか、これいいことなんですか？一緒になって一致して向こうの国に攻めていきましょう、これはいいことなんでしょうか？一致するっていうことは間違えることもあるんだ。一致は善でもあるし悪でもある。そのことをこの箇所は伝えようとしてんじゃないのかと先生は思います。善を行うための一致なら神様は喜びます。でも一致して悪を行おうとするならばバラバラになった方がいい。一致して人の違いを認めず、人を差別して人を糾弾し、人を排斥し人に暴力を振るう一致ならバラバラの方がいい。つまり同じことを求めないでも祝福されて生きていくっていうこと、それが今日の箇所。バーラルということは、人間はそれぞれの価値の中でそれぞれが大事に生きるということなんじゃないかと思うんです。神に不従順であったためその罰として散らされたということもありますが、私たちの罪によって、しかしその罪を用いた神様がそれぞれ違ったままで生きていける、違ったままで暮らしていける、祝福の拡散が行われているということです。ちょっと難しい言葉ですが、人間はお互いに違いを見つけそれを認め合うんです。いろいろな生き方や文化を認める、新しい命を得ていくんですね。違いを認めるときに、それを神様はお与えになったんだと。違ってて良いという祝福がここにあります。むしろ一致の方が問題なんだ、むしろ罪を犯してしまうんだ、そういうお互いを認め、そして共に生きる、それがバーラルからまた一致したものになっていくという、それが先ほど読んでいただいた使徒言行録の2章に書かれていることです。お互いが違う言葉で意思を疎通しだしたということ、そこに神様の一致を見るんですね。神様が善を行え、こうやって生きなさい、共に生きる、共存する、それが今日のバベルの塔の奥にある話、聖書のメッセージです。お祈りをいたします。父なる御神様、今日の礼拝を与えられ感謝をいたします。特に今日は子どもと大人の合同礼拝としてこれを守っています。ここに集う子どもたちすべての上にあなたの祝福と導きをお願いします。御言葉によって養われ、心も体も成長させられますよう、日曜学校の技を祝し、そこに携わる教師関係者すべてを顧みてください。今日行われます夏の集いを祝福してくださいますよう、これらの感謝と願いとを主イエスキリストの御名によって祈ります。アーメン。一度お立ちいただきまして、賛美歌の第2編188番を歌いましょう。 そのままでともに実会をお読みいたしましょう。少し長いですが、修法の裏ページにありますので皆さんで読んでみましょう。実会、私は主あなたの神、あなたをエジプトの国奴隷の家から導き出した神である。あなたには私を置いて他に神があってはならない。あなたはいかなる像も作ってはならない。上は天にあり、下は地にあり、また地の下の水の中にあるいかなるものの形も作ってはならない。あなたはそれらに向かってひれ伏したり仕えたりしてはならない。私は主あなたの神、私は熱情の神である。私を否む者には父祖の罪を子孫に三代四代までも問うが、私を愛し私の戒めを守る者には幾千代にも及ぶ慈しみを与える。あなたの神主の名をみだりに唱えてはならない。みだりにその名を唱える者を主は罰せずには置かれない。安息日を心に留め、これを聖別せよ。6日の間働いて、何であれあなたの仕事をし、7日目はあなたの神主の安息日であるから、いかなる仕事もしてはならない。あなたも息子も娘も男女の奴隷も家畜も、あなたの町の門の中に起立する人々も同様である。6日の間に主は天と地と海とそこにあるすべてのものを作り、7日目に休まれたから、主は安息日を祝福して聖別されたのである。あなたの父母を敬え。そうすればあなたはあなたの神主が与えられる土地に長く生きることができる。殺してはならない、勘違いしてはならない、盗んではならない、隣人に関して事情してはならない、隣人の家を欲してはならない、隣人の妻男女の奴隷牛ロバなど隣人のものを一切欲してはならない。座りください。広告をいたします。修法の中ページをご覧ください。今日の集会ですが、礼拝後にクワイアの練習を2階で行います。また1階で、コイノニアです。